聖書を拝読いたします。今朝は歴代史上16章7節から14節となっております。口語訳聖書の旧約聖書584ページとなっております。それでは拝読いたします。その日ダビデは初めてアサフと彼の兄弟たちを立てて主に感謝を捧げさせた。主に感謝し、その皆を呼び、その御業を諸々の民の中に知らせよ。主に向かって歌え、主を褒め歌え、その諸々のくすしき御業を語れ、その聖なる皆を誇れ。どうか主を求める者の心が喜ぶように、主とその御力とを求めよ。常にその御顔を尋ねよ。そのしもべアブラハムの末よ、その選ばれたヤコブの子らよ、主のなされたくすしき御業とその奇跡とその御口の裁きとを心に留めよ。彼は我々の神、主にいます。その裁きは全地にある。それでは今朝は主を求める者の心の喜び、主を求める者の心の喜びというタイトルで泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を捧げることができることを主に感謝いたします。一言お祈りをしてメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように招いていただきました礼拝の中で、あなたのことを見上げ、賛美祈りを捧げ、そしてまたあなたから命の言葉を親しく聞くことができるこの恵みを本当に感謝をいたします。私たちはあなたから生まれたものでありますので、あなたとの確かな交わりの中でこそ神の子として真実な人として私たちが成長していくことができるものだとこのように思わされます。どうぞこの礼拝の時にも私たちのただ中にあって私たちと親しく交わってくださるあなたと、私たちも心を開いて礼拝の交わりを受けていくことができますようにしてください。今日また御言葉をあなたが与えてくださることを感謝いたします。御言葉とともにご聖霊も働いてくださって、御言葉を聞き受け入れる私たちの中で今日も働いてくださることをありがとうございます。私たちの中に神の子にふさわしい心が新しく生まれ形成されますように、御霊の働きを心から願っているところであります。どうぞ私たちが固くなに自分の思いにとどまることなく、かえって古い自分を進んで捨てていくことができ、新しく変えられていく新しい自分となることを喜んでいくことができますように、この時を導いてください。これから語ろうとするこの小さき者の上にもあなたのご主権と導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねて尊き主イエスキリスト様の御名によってお祈りを申し上げます。アーメン。それでは今日は歴代史の上16章の7節から14節のお言葉が示されましたので、そのお言葉を通して語らせていただきたいとこのように思います。その前にですね、去った金曜日の夜にある家庭で月に一度のですね家庭集会があって、そこでは創世記の一章一節から順を追って御言葉を学びたいというその家族の要望がありまして、創世記から語っていたわけですが、2章の一節から の神様が創造の御業を第6日目までに終えて第7日目を聖なる日としてくださったというその短いくだりがありますよね。それが元となって私たちのこの日曜日の礼拝ということも1週間の中で 主の御前に集うことがとても大切なんだと、このようにしているわけであります。まあ、その箇所を改めて読んでいるときに気がついたことですけれど、私たちはこの世界に住んでいますので、神様がこの世界を作られて、その中で生活をしているということです。しかし聖書を読んでいますと、この私たちが今手に触れることのできるこの世界はもともとあったものではなくて、神様が創造されたものであると聖書は語っているわけです。とするとですね、この世界が存在するまた前というのがあるんだということに気がつくわけです。でそうすると天の父なる神様とご聖霊、そして御子イエス・キリストが一つになってこの世界を創造された。じゃあその創造された三位一体の神は創造される前にはどう過ごされてたんだろうかということを考えるわけです。そうすると天の父なる神様とご聖霊と御子イエス・キリストはまさに密にして一つとなった交わりですね。その交わりの中にいわゆる時を過ごされてたんだなということがわかるわけです。ですから何かの働きをするということが中心ではなくて、ただお互い同士が心を一つにして交わるというあり方をなさってたんだなということに気がつくわけです。そうするとこの天地万物を作られるためにですね、父も働き、ご聖霊も働き、御子イエス・キリストも働いて、この世界が成り立って、そして私たち人間が生まれるわけですよね。そうすると私たち人間が生まれた時に、神様が第七日目を全ての働きを休まれて、そしてこの日を聖なるものとされたと書いてあるんですが、要するに神様からするとですね、創造の御業という働きをする前には、三位一体の交わりがそこにあった。その交わりを持って生きてらっしゃった三位一体の神がこの世界を作るという働きを終えた後に元に戻るわけですよね。で何をするかというと、働くということを終わったので、また三位一体の神様にとっては本質的な交わりというのがそこにまたあったんだなということを感じるわけです。そして人間は第六日目に作られて、最初の一日目に迎えたのがいわゆる安息の日ということになるわけですけれど、ですから神様によって創造された人間たちも何かの働きをするということの話の前に、最初に招かれたのはただ父なる神様、ご聖霊、御子イエス・キリストと交わるということであったということなんですよね。とても単純な話なんですけれど、神様にとって何が本質的で大切なことかというんであれば、交わりということが大切であり、人間もですね、作られた最初の日に招かれたのはその交わりであったということです。ですから私たちは働くということは大切なことですけれど、でも働くことが私たちにとって第一ではなくてですね、私たちにとって第一なもの、第一というのは交わるということ、心が一つに結ばれるということ、その関係性を共にですね喜ぶということが私たちにとっては最も重要なことなんだということを、まあ、改めてその聖書の箇所を読みながら気がつかされたわけであります。神様は働く神様ではありますけど、でも働く神様である以上に神様は交わる神様であるということ、そのことを私たちは決して忘れてはいけないなということを思うわけです。なぜこういうことを改めて言わなければいけないかというとですね、この今現代の社会はですね、神様を中心に動いているというよりもですね、人間の思いによって動かされているのが今の私たちが住んでいる社会だというふうに言っていいと思いますね。そうするとこの人間が作り出す社会の中では、ある特定の人があることを実現したくて、そのために他の人たちを巻き込んで、そのために働かせるということをするわけですね。ですから人間が作る世界というのはですね、ある人がある人たちを動かす、ある人が ある人たちを働かせる、そういう世界であるというふうに言ってもいいかもしれませんね。そして働かせる、される側に立っている人にとってはですね、よく働く人になれば、良い思いができる、良い働きができなかったら良い思いをすることができないということになるので、結局いつも寝ても覚めてもですね、自分が役立つ人間、力ある人間、生産性のある人間、とにかく働くということにおいて人よりも秀でて認められるものにならないといけないと、こう思いですね、働くということに必要以上にですね夢中になっている、一生懸命にならざるを得ない状況があるということを私たちは知りたいと思うわけです。そしてこういう働く働く働くということがですね中心になっていくと、家族で一緒に食事をするということができない、家族としてお話をする時間を持つこともできない、いえお互い一緒に働いている職員同士であったとしても、お互いのですね個人的なことはなかなか分かち合うことができなくて、単なる業務上のですね連絡とかですね相談とか、まあ会議とかそういったことに費やされて、結局のところはたくさんの人たちが関わり合っているにもかかわらず、この一人一人は孤独感を強めてしまうというのが今の社会だというふうに言っていいと思うわけです。でそういう社会の中に住んでいるクリスチャンも注意しないとですね、この社会の在り方がクリスチャンの生き方を左右し、そしてクリスチャンの生き方を左右したこの世の考え方が教会の中にも入ってくるということがあるということになるわけです。ですから教会の中に来てもですね、ある方々は何か自分神様のために働かないといけない、教会のために働かないといけない、何か役立つことをしてないと落ち着かないと思ってですね、ことさらに何かをするということに一生懸命になる人がいますし、まあ、教会だからこの世の人たちに対して何かしないといけないんじゃないかということで、伝道だ伝道だということでそれを企画して忙しく働き回る、あるいはいろんな形で地域社会のために貢献しないといけないということで、そのための働きをですね必要上に組み込んでいく、それでクリスチャンはですねいつもヘトヘトにですね疲れてしまうということも起こりうるということなんですよね。ですからそういう意味でですね、私たちが働くということは素晴らしいことでありますけど、本来の働くということが素晴らしいものとなる前提はですね、それは私たちが交わりの豊かさを持っている、交わりの豊かさこそ私たちの在り方のですね一番重要なことであるということが分かって、それが抑えられている時であるというふうに言わなければならないんですね。ですから神様は働くことが先ではなくてですね、神様は三位一体の交わりを先にですね永遠に続けられているお方であるという、ですからこそ創造の御業を6日間なされて、本来の一番大切にしているその働くということをやめることによってできる完全な交わりのですね時間というのを、私たち人間のためにですねこれを聖なる日、これがあなた方にとって中心となるべきものですよと、この交わりの中に神様が私たちを招いてくださっているということです。ですからそういう意味でここに集まっている方々の中にも喜んで一生懸命神様のために働いていらっしゃる方々がいらっしゃいます。そういった方々を通してこの教会の働きも守られているということは事実でありますけれど、働くということ以上にですね、私たちが主と交わる、あるいはお互い同士が兄弟姉妹として交わる、その心においてお互いがつながっていく、これをまず第一にするということでなければですね、働くということは虚しいことになっていきますので、まあ、そういう意味では、礼拝というのはですね、ある意味では私たちみんながですね、静まって神様と交わり、一緒に賛美し祈り、そして同じ御言葉を分かち合ってですね過ごす、この働くということではなくて交わるということを中心とした時間であるということを思うときにですね、私たちはぜひこの礼拝の時が私たちにとって最も本来的なですね私たちとなれる場所であるということを覚えて、 この礼拝の時間を過ごしていただきたいと、このように思うわけです。さて、今日の聖書の箇所でありますけど、この今日は、16章の10節の中に、その聖なる皆を誇れという言葉の後に、どうか主を求める者の心が喜ぶようにとこう書いている、その言葉にですね、ここ目を留めながら、その前後をですね、一緒に見ていきたいと思うわけです。ダビデがですね、やがて建て上げられる神殿を構想しながらですね、国全体が全体を通して神様のことを褒めたたえる礼拝ですね、そういったことをダビデは導きたいと願うわけであり、そして皆が一つになって神様を褒めたたえていくという、国挙げてのですね、神様に対しての礼拝ということを思い描くダビデにとっては、そのことを実現するためにはいろいろな働きをする人たちにその働きを委ね、しかもその一つ一つの働きがですね、ふさわしいものとなるように導いていかなければいけないということがあったわけであります。まあ、そういう中で今日は初めてアサフと彼の兄弟たちを立てて主に感謝を捧げさせたとこうありますけれど、ダビデがこうして思い描くですね、民全体を挙げて神様に対して礼拝を捧げていく、そのことのために一つの役割としてアサフとその兄弟たちが主に賛美を捧げる、主に感謝を捧げるようにと、ここで役割を与えられてですね、それをしようとしているということであります。ですから、その初めてアサフと彼の兄弟たちが主に賛美を捧げようとしているときに、ダビデがですね、彼らに対して教えたことですね、そういったことが今日の聖書の箇所の中に記されているということであります。ですから、ダビデはですね、本当に神様に対して私たちが心からなる真実な礼拝を捧げ、その神様と私たち民がですね、一つになるその交わりを思いながらですね、そのことを行っていたということであります。おそらくダビデもですね、引き上げられた人ではありましたので、本当に神と人とが一つになるというこの時ですね、それがいかに重要なことであり、またそれは自分にとっても願う親しいことだということで、それを求める思いが本当に豊かにあったんだというふうに思うわけです。まあ、その中でですね、最初に3つのことを見たいと思いますけど、16章の8節の中に、主に感謝し、その皆を呼び、その御業をもろもろの民の中に知らせようと、このようにダビデがですね、語っているわけであります。主に感謝し、その皆を呼び、その御業をもろもろの民の中に知らせるということですね。ですから、ここでですね、ダビデはこのすべての民がですね、神様に本当の意味での礼拝を捧げていくときには、それを導く中心となるべき人たちがいるわけで、その中心となるべき人たちが中心となることができて、初めて全体を導くということができるわけですから、ですから誰が感謝しなくてもですね、主に感謝を捧げていくということをまず求めたということであります。私たちはですね、自分たちが主に感謝するという、そういう生き方をすることによって、多くの関わる人たちにですね、主を感謝するということを分かち合っていくということができるようになるということであります。もし私たち自身の中に感謝の思い、感謝の言葉、また感謝を表す行動とかがなかったらですね、それは私たちの周りの中に感謝を呼び起こすということにはつながらないことであります。家庭の中にですね、もし感謝が足りないのであれば、不平や不満ですね、そういったことが満ちているというのであれば、私たちはまず自分たちが考えなければならないのは、私が 感謝をするということだということですよね。ですから私たちが感謝することによって感謝する人たちは増えていくことができるわけでありますから、まあ、そういう意味ではこの礼拝の中に私たちが入ってきたときにですね、まずは神様に対して感謝するということを大切にしたいというふうに思うわけであります。感謝をすることによって私たちの交わる人たちも感謝することができ、その感謝することができる人たちを通して感謝は広がっていくということでありますから、そうすると今の世界というのはですね、暗いとよく言われますけど、どうして暗いんでしょうかって突き詰めていけばですね、神様を知っている人たちが感謝をするということが分からなくなってしまった、あるいは感謝するということをおろそかにしてしまったということが大きな理由でないかというふうに思うわけであります。ですからこの礼拝の中で感謝を捧げる人が一人増え二人増えるとですね、みんなが感謝するようになり、みんなが感謝するようになると、それは社会そのものをですね、闇を退ける力になっていくんだというふうに思わせるわけであります。そういう感謝を持ちながら、感謝を広げていくというものとなりながらですね、私たちはその皆を呼び求めるものにならなければいけないということがわかるわけです。この呼び求めるということですけど、まあ今日はやりませんけど、私がですねここにいてですね、突然話を中断して、まあ、後ろの席に座っていらっしゃるですね、漬山さんに向かってですね、あ、漬山さん漬山さんと言ってこうしてもうそれこそヤッホーをするみたいにですね呼びかけているとですね、みんなは何が起こったんだろうかということで、多分漬山さんのことみんな見ますよね。そうじゃないんですか。それでもあえて見たくないとかって言っていたあれですけれど、呼び求めるというのはですね、相手のことを自分が呼び求めているということではありますけど、その呼び求めるその声というのはですね、結局それを聞いている人たちに呼び求めているものに心を向かわせていくということがあるということですよね。ですから感謝という影響力の中に生きている人がですね、主を呼び求めていくときに多くの人々をですね、主に向かわせていくものとなるんだということを知らないといけないですね。ですから私たちがこういう礼拝の中に参加するときにですね、主を呼び求める、そういう声、そういう祈り、そういう賛美がですね、本当に必要なんだということを思うわけです。多少文化が違うのですぐには馴染めなかったので、まあ、今でも馴染めなかったかもしれませんけれど、韓国にですね以前いた時にですね、祈祷会の中で突然ですね、皆さんがですね3回ですね、3回同じ言葉を繰り返して言うんですよね。大きな声で言うんですよね。何を言うかといったらですね、主よという言葉ですね。韓国ではですね、主よではなくて主よでしたけどね、主と言ってましたけど、主よとか言って、でそこにいる人たちがみんなで主よって言うんですよね。さらにまたみんなで主よって言って言うんですよ。で3度とどめですね、主よって言ってですね、これがきっかけになってですね、わーってお祈りが始まっていくという感じでした。まあ、韓国のどの教会でも同じようにするかどうかわからないんですけれども、でも中でですね、ストレートに神様に対して主よとこれだけの人たちがですね呼び求めているという、それはそこの中にいるとですね、必然的に自分自身もその彼らの声の中で神様に対して自分の心も向けられていくという、こういう体験をさせてもらったことがありますね。カデナ教会でもやってますか。カデナ教会シャイな人たちが多いのでなかなかそういうことは難しいんですけれど、でも主を呼び求める者たちによって主をその皆を呼ぶということがですね起こるときに、私たちは明らかにですね自分たちの心がこの神様に向かうということができるようになるということです。人の心というのは不思議なものでですね、あっちを見てたら その神様に対して心を向けることができていない、そうするとあっちを向いていると神様が愛してくださってても自分の中で愛を感じるということは難しい。心というのはですね、お互い同士こうして向かい合ってその関係性が成立したところで心というやり取りができるわけですから、ですから私たちが神様との関係を結んでいくときにまず大切なことは自分の心を主に向けるということになりますし、そのためにはですね、その皆を呼ぶ者たちがですね必要なんだということを、教えられるわけであります。そしてその御業をもろもろの民の中に知らせよと、そうしながら私たちが心を向けているべき、向けている神様がどういうお方なのか、どういう素晴らしいお方なのか、何を導こうとされ何をなさっているお方かということをですね、それをその、そういうことをですね、その方々に対して教えていく、知らせていくということが必要なことということです。こういうふうにしながらそのイスラエルのですね、民全体がですね、全体が神様に対して礼拝を捧げることができるというこの壮大な礼拝の形にまで導かれていく、その核となる事柄ということだということを教えられるわけであります。そういう意味で私たちはこの礼拝の中で感謝を捧げる、主の名を呼んでいく、そして本当にこの神様がどのようなお方なのかということをですね、この礼拝の中で語られていくって、こういったことがですね、礼拝の中でとても大切なことなんだということを、教えられるわけであります。そしてそういう中でですね、礼拝の中でこの主に向かって歌え、主を褒め歌え、その諸々の屈しき御業を語れと、その聖なる皆を誇れと、このように書いているわけであります。ですから私たちは賛美を通してですね、感謝し皆を呼び、そして証ししていくということをしていきたいと思うわけですが、私たちがですね賛美をするというときにですね、いいことはですね、賛美を歌うときにはみんなが同じ歌詞と同じメロディーで歌えるということですね。そうすると私たちは一つのものを共有してですね、賛美を捧げている、あれ祈っている、それは証しを分かち合っているということになりますので、そうすると私たちの心はそのことを通して一つとされていくということですね。ダビデがこのイスラエルの民全体のですね、大きな礼拝を思い描くときに皆が心を一つにしてこの神様に対して向かっていくという、こういう素晴らしいですね光景を夢描いているんだということを思わされるわけですね。そのためにですね、有効な方法というのは一つの歌をですね一緒に歌うということだということであります。ですからこの賛美を歌うときにですね、私たちはその賛美の中に招かれているわけですから、その賛美の中に招かれている私たちはその賛美を歌うときに皆と一つとなることができるために、その賛美そのものを一人一人が心を込めて歌っていく、賛美していくということが必要だということです。そうすると私の心を込めて賛美をする、で心を込めて賛美する人、心を込めて賛美をする人、そういう賛美がですね一つの、まとまりになっていくときにですね、私たちは皆で心を一つにし、皆で心を一つにしながらそれを全部神様に向けていますから、神様とも一つになるという、そういう交わりの世界の中に私たちは導かれていくということになるわけですね。ですからダビデはですね、賛美をリードする者を訓練し、あるいは演奏する者たちを訓練し、そしてたくさんの人たちが一緒になってですね、心を一つにしながら神に向かうことができるように、神様から与えられた知恵を用いながらこの礼拝のですね形を整えようとしていたということを思わされるわけですね。ですから賛美するときにですね、心ない形で賛美してはですね一つになることができません。 で一つになって神様と向かう、神様とも一つになるという、お互いも一つであり神様とも心が一つになるというのは、ある意味でこの賛美を捧げていくということの中で私たちは体験することができると言っても過言ではありませんから、まあ、そういう意味では賛美を捧げるということですね。主に向かって歌うということ、主を褒め歌うということ、そのことをですね、私たちは大切にしていかなければいけないということを思わされるわけですね。そういったことをおそらく思いながらダビデはこういう皆の前でですね、賛美礼拝をですね導く者たちに対してこのようなことを教えられたんだなというふうに思うわけです。そしてこの16節の実節の中で、その聖なる皆を誇れという言葉がありますけど、本当にこれもですね重要なことですね。要するに主を誇るというのはですね、主そのものがですね自分にとって誇らしく喜ばしい、そういった方であるということですよね。私たちはですね、こういう多くの人々がですね神様を見上げた時に神様のことを誇らしく思い、そして誇らしく思う神様の関わりの中に置いていただいているということで、自分自身もですねまたその誇らしい方と一緒にいることによって自分も誇らしく感じる、あれを嬉しく感じる、そういうふうになっていかなければいけないんだということを思わされるわけですね。クリスチャンがですね周りの方々に対して神様を明かしていくという時にですね、我々はどう伝えていったらいいんだろうか、こんなふうに言ったら伝わるだろうか、こういうふうにお話したら分かってくれるだろうか、いろいろなことを考えすぎてなんかうまくいきそうもないということで、かえってやらないという話になることもあるかもしれませんけど、そういうことではなくてですね、私たちが神様のことを見上げた時にですね、本当にこの方は素晴らしい方なんだという心に誇らしく思うですね、誇らしく思う、でその方との関わりの中に置かれているということを自分自身が誇らしく喜べるという、そういうことがですね周りの人たちに見えるだけでですね、あ、この人はどうしてこんなにまでも誇らしく思う、素晴らしく思っている方を思っているんだろうかと、その人の心に動かされてですね、私たちはその人を通して神様を見上げていくということができるようになるということですよね。イエス・キリストと十二弟子たちが共に生活をしますけれど、イエス・キリストはどんな時でもですね誇りに思う方がいらっしゃるわけですよね。それは父なる神様です。だからこそイエス・キリストは主の祈りを教える時にも、その神の皆が褒められるようにと、要するにみんながですねこの神様は誇らしい方だとそのように言うことができるように、それをまず自分自身の心の中に持っていらっしゃるイエス・キリストにとってはですね、こんなに素晴らしい誇らしい誇るべきお方なのに、どうしてあなた方はこの方の民であるということに誇りを持つことができず、誇らしく生きることができないのかって、誇らしくというところがですねイエス・キリストには、まあ、いわゆるもどかしく思うところもあったのでないかというふうに思うわけですけれど、ですから私たちがこの礼拝の中でですね、感謝し皆を呼び、そしてその神様の御業がですね表されて、そして声を合わせ心を一つにしながら賛美を捧げていく、そして一人一人が神様の子供なんだということで誇らしく喜びを持っているという、こういうことがですねこの私たちのこの少ない人数ですけど、この人数の中にこの広がるときにですね、それは大きな力を持ってたくさんの人たちを巻き込んでいく力になっていくんだということを教えられるわけですよね。でもそのことは皆さんが誰かに何かしなさいという話ではなくて、感謝すること皆さんできますよね。感謝する理由はいっぱいあるわけですから、ですからそれを感謝するだけです。それも心から感謝していくということですよね。で、この方のことをもっと知りたくないですか、この方ともっと近づきたくないですか、一つになりたいと願わないですか、皆を呼ぶということですよね。ですからそういう意味では これはできないことを求めているわけではなくて、私たちが自分たちの心をですね、きちんと掘り下げていきながら、その自分の心の一番深いところにある真実な思いを掘り起こしてですね、その真実な思いを通して神様を感謝し、そしてこの方を求め褒めていくという、こういうことがですね、私たちにとって大切だということですよね。そしてそういうふうに導かれる礼拝の中で何が起こるかで、私たちのですね、主を求める者の心が喜びに満たされてくるようになるということですね。私たちはですね、喜ぼうと思って喜びは出てこないんですよ。もし喜ぼうと思って喜ぶことができるって簡単ですよね。悩んでる人に喜びなさい、いや喜べないから喜べないんですって、いやいやだから喜びなさいって、喜んだらもう喜びがあるから、私いつもそうですよみたいな話です。ところがそういうふうにして私たちは喜べないんですよね。喜ぶというのはですね、ある事柄があって喜びというのは溢れてくるんですよ。喜びがですね、単独で存在できるものではないということですよね。ですからここにあるような感謝、皆を呼ぶ、そして神様の素晴らしさを知る、そして心を一つにしながら神様とも心を一つにする、そういう交わりの中に私たちが導かれていくときにですね、私たちは喜ぶことのできるものとして導かれるようになるということであります。そしてこのようにですね、主を見上げることによって心に喜びを持つことができる人は、生活の中でもですね、喜びを持つことができるように変えられていくということであります。11節にもありますけれど、主とその御力とを求めよ、常にその御顔を尋ねよと、このようにありますよね。礼拝の中でですね、礼拝の中で神様との確かな交わりということを体験すると、それはですね、礼拝だけの出来事で終わらないということです。礼拝での出来事はですね、日常生活の出来事に広がっていくということです。礼拝の中で心から神様のことを見上げるということができた人たちは、生活の中でですね、立ち止まって主を見上げるということができるようになる、立ち止まって主を賛美するということができるようになる、立ち止まってですね、主をと呼び求めることができるようになるということですよね。そういうふうに生活が変わっていくということであります。そしてその生活の中でですね、主を求めるようになり、そして主を求めるようになるからこそ、生活の中で必要とされていることに対しても、神様、あなたの助けをお願いします、あなたの知恵を貸してください、私に助けてを送ってくださいと、この神様の御力を求めるということが可能になってくるということですよね。ですから基本的なことですけれど、礼拝がですね、礼拝が自分たちの信仰生活の中で、その特別なですね、その恵みとなる、要するに神様と最も近く神様を感じる時というふうにならないとですね、私たちは生活の中でもっと神様との関係が薄くなってしまうということです。だからこそ礼拝というのはですね、私たちの残りの6日間を生き生きとした祝福をもたらすものとなるんですから、この礼拝がですね、礼拝として最も祝福されたものとなっていかなければいけないんだということを思うわけですね。ですから礼拝を礼拝として、喜びを持って礼拝をすることができる者が必ず平日の生活の中で主を求めますし、御力を求めますし、そして自分に対して神様がその御顔を向けてですね、自分の人生の中に介入してくださっている、この人生そのものに神様が関わってくださっているということを知って、平安な心を持って生きるということが可能になっていくということですよね。そういうふうにして、このイスラエルの民すべてが神様の祝福と恵みに預かって喜んで生きることができるように ね、喜んで生きることができるように、そういうことが起こるために、ダビデはですね、初めてアサフと彼の兄弟たちを立てて主に感謝を捧げさせるときに、このことが重要であるということを彼、まあ、その時に教えたということではなくて、そこに至るまでの間にですね、そういうことをわきまえることができるようにダビデは主にあって教えていったということなんだなということを思うわけですね。でこれはですね、まあ、ダビデの時代にはこういう建てられた特別な人たちのために教えられて、彼らが中心となって導くということになりましたけれど、でも今日の世界の中ではですね、クリスチャンである私たちが、すべての人々が天の父なる神様を賛美する、要するにダビデ王国のですね、全員が神様を心を一つに賛美するということを思い描いたみたいにですね、私たちは世界中の人々がですね、全部が心を一つにして神様を賛美するという、そういう光景ですね、それを思い描くということをしたいものですよね。そしてそういうことを思い描くのであれば、この嘉手納教会もですね、数ある教会の一つの教会として主に仕えるものとしてはですね、まあ、言うなればアサフの代わり、その兄弟たちの代わりみたいに、私たちもですね、与えられた使命として、この世の多くの人たちに率先して主に感謝して皆を呼び、その御業のですね、諸々を伝えていくというですね、そして大きな声で心を一つにしながら神様に対して賛美を捧げて、そこにですね、本当に神様と、三位一体の神様と私たちとのですね、一つになった交わりがですね、その空間の中に実現されていくときに、これが全ての人々が一緒になって神様を礼拝するということにつながっていくということではないかというふうに思うわけですね。ですから教会のいわゆる賛美リードしてるとかですね、奉仕者の方々のための言葉ということではなくて、これは私たち一人一人が受け止めるべき言葉ではないかというふうに思うわけであります。12節から最後まで読みますが、そのしもべアブラハムの末よ、その選ばれたヤコブの子らよ、主のなされたくすしき御業と、その奇跡と、その御口の裁きとを心に留めよ。彼は我々の神、主にいます。その裁きは全地にあると。このように今日の御言葉はありますけれど、私たちがそのように多くの人々の真ん中にいて、そのように神様に向かっていくときにですね、周りの方々のことをその大きなですね、賛美礼拝のこの渦の中にですね、巻き込んでいって、そのことを通して本当に神様は私たちの神なんだ、ここにいます、いらっしゃるお方なんだって、そしてこの方を中心にして全てのものはですね、正しくより分けられていくんだというですね、まあ、こういう世界をですね、私たちも体験させていただきたいものだというふうに思うわけです。どちらにいたしましても、私たちは自分たちの心の中で思い描くことができる範囲内でしか行動しませんし、考えません。一体私たちはですね、主に感謝し、その皆を呼び求め、そして神様は素晴らしいお方だよねと語っているこのことがですね、一体どういうスケールの中で広がっていくものか、ぜひですね、今日の、聖書の箇所を通しながら、ダビデが思い描いてたものを思いつつですね、私たちもまたイエス・キリストは何を思いつつ全ての人々を救うために働かれたのかなということをまた深く考えて、私たち自身もですね、一つの使命が与えられたものとして、この役割をですね、担っていくことができるものとなりたいと、そのように思うわけであります。今日の御言葉はここで終わらせていただきます。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。 私たちはあなたに愛され、あなたによって尊き御子イエス・キリストを与えられて、そのことのゆえに全ての罪から許されて、今や神の子として永遠に変わることのない希望の世界に向かって進ませていただいていることをありがとうございます。しかし私たちは地に属するもの、この地にあって育ったものでありますから、どうしても私たちは耳に聞き覚えのある言葉によって制約されているということを思わされます。どうぞ御言葉を通して、私たちにかかっている覆いが取り除かれて、明らかに見ることのできるものとならしめてくださるようにお願いをいたします。どうぞ私たちの捧げる礼拝が、また私たちが捧げる感謝が、賛美が、どうぞあなたの御心にかなうものとしてますます引き上げられることを心から願います。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。